今日のテーマ、未診断疾患イニシアチブ、はい、どういったものなのかというところから伺いたいと思います。はい、
まあ、この言葉だけ聞いただけでは何のことやらよく分かりません。
はい、
まあ、非常にこれは一般の方々にとっても、それからまあ医療者にとってもですね、同じような状況です。すごく新しいこれは考え方なので、まあ、その説明を最初にさせていただいた上でですね、まあ、実際の話をしていきたいと思います。
はい、お願いします。
まず病気というのはですね、ご存知かもしれませんが、まあ、例えば環境によって起きる病気、それから遺伝的な要素によって起きる病気、この2つが現在関与しているというのが一般的な話なんですが、まあ、例えば環境要因が強い場合、遺伝的な要因があっても環境要因が強い場合もありますし、逆もありますね。まあ、そういうふうに、まあ、遺伝の病気ということになっても環境の要因というのも関連してくるということで、非常にそこら辺をまず一つご理解いただければと思います。
はい、
で実は病気の種類ですね、まあ、いろいろな、例えばネットとか調べてどれぐらいの数が今あるのかなというふうにちょっと
100や200ではないんですよね。
そうですね、実は私も調べたんですが、まあ、例えば去年1年間に限って言えばもうすでにその、まあ、2万5000数百ぐらいですか。いや、あるんですね、実は病気っていうのはですね。ところがですね、実はその病気っていう名前はついてても、じゃあどういう原因ですね、その病気が起きるかっていうことは分からないものも結構あるんですね。まあ、例えばインフルエンザウイルスとかね、よく分かりますけども、ただどうしてこういう病気になるのかなっていう原因が分からない病気が、まあ、数多く存在するわけですよ。そうしますとですね、何が困るかと言いますと、原因が分からなければ当然治療もできませんし、それから当然予防もできませんよね。
はい、
非常に困った状況になってしまうということも、ご理解いただきたいと思います。
はい、
そこでですね、結局長い間そういうふうにどうしてかなって分からない状況が続いたわけですが、21世紀に入りましてですね、人間の例えば遺伝情報っていうのを分析するいわゆる技術がですね、格段に進歩いたしまして、言ってしまえば人っていうものを見た場合に、その人が持っている遺伝情報を、まあ、かなりの部分でですね、解析して理解することができるようになりました。そこでですね、日本ではですね、まあ、世界中でもみんな同じ考えなんですけど、日本は特に2015年7月から、まあ、割と新しいですよね。
はい、
こういった施設ご存知ですかね。国立研究開発法人、まあ、長いんですけど日本医療研究開発機構、
これも初めてです
そうですね、国の団体、これは国が作ったですね、まあ、ある意味その医学というか医療をこう関連するいろんな団体ですが、いろいろありますが、一番中心だった団体なんですね。通称これ AMED と言います。 AMED と言います。 AMED と AMED ですね。まあ、さっき言った日本語訳をこう略するとそうなんですが、この国の組織がですね、まあ、立ち上がりまして、まあ、特に子どもの頃に発症したこういった未診断疾患を対象としたですね、まあ、遺伝子を解析するプロジェクトというのを始めようと。で、何が分かるかというと、結局遺伝子を解析しますと、さっき言ったように差異によってその方の特徴が分かりますので、その特徴からですね、その方が持っている、まあ、体質その他を分析して、まあ、病気の診断をつけていこうというふうなプロジェクトです。で、これは実は2016年から本格的に始まったんですが、子どもさんのみならず大人の方々、まあ、それぞれの未診断患者さんに対して、まあ、そういった遺伝子解析ですねによる診断を提供することを目標に、結局これは一つの施設だけではなくて、非常に稀な病気かもしれませんから、多くの施設に参加していただいて、そういった診断がついていない方々を、まあ、一応こうに声をかけまして、ご希望のある方々に対して、まあ、遺伝子解析をして、その分析結果により、まあ、病気の診断をつけていこうというふうなプロジェクトです。これを、未診断疾患イニシアチブ、通称アイラドと言いますが、こういうのがスタートしたということになります。まあ、これらをですね、ちょっと簡単にまとめますとですね、一つはですね、まあ、全国的な診断連携、つまりオールジャパンの診断連携を保っていこうと。それから網羅的遺伝子解析と言いますけども、まあ、遺伝子のですね、いろんな解析をですね、まあ、全てまれなくやっていこうと。それから、3番目がですね、まあ、ゲノムというか遺伝情報と臨床の情報ですね、まあ、いろんな症状とかいろんな検査基地がありますが、そういったものを共有化するようなネットワークを作っていこうと、そういった3本柱としてこの事業は今進んでいるところであります。
はい、ではそのアイラドの診断方法とはどういったものなんでしょうか。
そうですね、先ほど言った21世紀に入りまして、そういったあの人のですね遺伝情報、これゲノムといいますが、ゲノム情報を分析する、まあ、あの装置が出来上がりまして、はい、それがもう実用化されております。でそうしますとですね、例えば我々血液を取って自分のですね、でその機械にかけますとですね、その自分私自身の例えばゲノム配列をすべて解析あの解読することができます。はい、これが画期的なんですね。で、まあ、この機械を、ね、次世代シークエンサーと言いますけども、でその中でですね、例えばあの、まあ、共通の部分がありますよね、あの人ですから同じ部分がありますけども、ただあのその人によってはその特徴があったりする部分が、まあ、ちょっと遺伝子の変化があったりする部分がありますけども、そういったものをですねこう読み取ることができます。そうしますとあの遺伝子の変化っていうのは、まあ、場合によってはその人の個人の体質とかそういうことで、まあ、健康上は問題ないけどもその人の在り方ということで、まあ、あの分かることもありますが、中にはやはりその変化が病気に結びつくってことがありますので、そういったあの病気に結びつく遺伝子なのかどうかということをですね、あのこれもですねなかなか難しい話なんです。その人自身 の, あのデータを他の方々とこう照合しなきゃいけないので、データベースというのを使うんですね。まあ、あのすでに捉えている健康の方々、まあ、多くの健康の方々がいただいたいろんな情報をですね、まあ、膨大なあの今遺伝情報ですけど、それをコンピューターに入ってまして、それとですねこう比較するとか、まあ、そういうことを行います。多分あのご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、岩手医大も実は参加してるんですけども、あの東北メディカルメガバンクという非常に大規模なですねゲノム解析 の, そのデータバンクがありまして、
はい、
その、まあ、日本人独特の、まあ、体質を、まあ、一応、まあ、調査してるんですけど、そこにあるデータの中で、まあ、その普通あればあの病的ではない変化と、病気ではない、まあ、変化もあるわけです。そういうことは除いて、まあ、病気に関連するようなもの の, あの遺伝情報ですね、まあ、遺伝子の変化をですねもうどんどんこう絞っていってですね、はい、でこの方にとってはこの遺伝子の変化が、まあ、病気の原因ではないかななんていうものを、まあ、あの1つだけ絞ることはなかなか難しいんですけども、3つぐらいまでこう絞っておいて、でその上でですね、まあ、いろいろな、まあ、例えば症状、他の症状とか、まあ、いろんな他のデータをですねこう一応合わせてですね、であこれがこの病気のですね原因となる遺伝子だなというふうなことをこう解析していくというふうな手段を使います。
はい、はい、この医療の対象者なんですけれども、改めてしっかりと伺っておきたいんですが。
そうですね、はい、まあ、今回このアイラドンに該当する方っていうのは特に遺伝的な要因が強い方々ですね。具体的に申しますとですね、まあ、症状が、ね、複数で、まあ、いろんな臓器にまたがって一元的に説明ができないケースの場合、それから2番目としては家族内、まあ、親戚の方々に同様の症状がいる場合、このいずれかに該当する方々のうちで、まあ、先ほども最初に申し上げましたように非常に稀で、通常の診察検査では診断のつかない疾患のお持ちの方々ということになります。で、まあ、どの方々が、まあ、あの一応該当になるかというのは今申しました条件なんですが、あの非常にあのこれはですね、あの、まあ、国の政策として現在のところあの無料で行っているんですね。したがってですね、あの、まあ、ご希望として多くの方々が集まってしまいますと、やっぱりどの方々が具体的に該当するかというのはきちんとやっぱり振り分けていかなきゃいけませんので、事前にやはりこういうことの情報をいただいた上でですね、まあ、アイラドの拠点病院のには委員会がございまして、これはあの該当するあの、まあ、病気の方々かなということをちゃんと協議した上でですね、この疾患の対象者というふうに決めていただいてますので、まあ、そういった協議をする時間というのがやっぱ必要だということをちょっと申し添えておきます。
先ほどオールジャパンの体制というお話を福島先生からいただきましたが、
はい、
参加医療機関というのはどれぐらいあるんでしょうか。はい、
そうですね、今あのオールジャパンですので、あの全国各地、かなり多くの施設が参加しています。はい、岩手医科大学も実はその一つの施設の一つなんですね。まあ、実はその病院の中でもですね、それぞれの役割分担がございまして、あの特にはまあ全国今34施設ですね、あのこれは岩手で入ってませんが、そこにあの拠点病院というのがございまして、そこにあの先ほど言ったいろいろなこうその対象者の方々のケースをいろいろ分析解析したりするということを行う施設、まあ、これを拠点病院ですね、
はい、
これが30ありますが、その他にあの我々のようにはまあ協力病院といって、まあ、そういったあの症例の方々をまあご案内するという、ね、役割を果たす施設があります。
さてその実績なんですけれども、
はい、そうですね、日本の場合ですね、やはりどうもいろいろ調べたところですね、案外ですねこういったことで悩まれている方が多いということが分かってました。まあ、3万人ぐらいいるんではないかと。はい、でそのうちお子様ですね、小児科領域においては、まあ、3500人ぐらい、まあ、こういったアイラドに まあ、該当するあるいはまあ参加したいというご希望者がいるのではないかなということが分かっておりまして、その数の想定の上でですね、この事業が今進んでおります。
岩手医科大学ではどうなんですか？は
い、そうですね、岩手医科大学では2016年からこの事業に参加いたしました。でこれまでですね、まあ、6名 の、 実は方々が対象者として参加していただいていますが、このうち実際診断がついたという方はまだこれは今この事業進行していますので、手元にその診断がついた数というのは2名ということになります。あと残りの方々はまだ現在この解析中ということになりますね。
診断がついた方はもうこの段階で次の治療へとこういう流れに入っていける、はい、という、
まあ、診断がつくということがまず第一段階として非常に大事なことなので、まあ、それは治療結びつくかどうかはまた次の段階になりますが、非常に診断がついたこと自体で該当する患者様がですね、まあ、非常にそれに関して安心されたというケースもありますので、大事なことではないかと思います。
その診断の流れなんですけれども、
はい、そうですね、まあ、いろんな患者さんいらっしゃると思いますけれども、まあ、病気になられた場合というのは通常はかかりつけのお医者さんの方に行かれるのではないかというふうに思います。
はい、
で実はこのアイランドに関してもですね、窓口としては最初はですね、通常かかりつけのお医者さんということになっておりますので、まずそこに行っていただくということになりますが、そこで例えば診断がつかないというケースが出た場合には、例えば我々のような地域の拠点病院あるいは協力病院の方に受診あるいは紹介いただくというふうになります。はい、